ください。次に聖書を読み出します。はじめに旧約聖書申命記第6章4節から9節まで、新共同訳聖書旧約聖書の291ページです。申命記第9章4節から9節。聞け、イスラエルよ、我らの神、主は唯一の主である。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたの神、主を愛しなさい。今日、私が命じるこれらの言葉を心に留め、子供たちに繰り返し教え、家に座っているときも、道を歩くときも、寝ているときも、起きているときも、これを語り聞かせなさい。さらに、これを印として、自分の手に結び、覚えとして額につけ、あなたの家の戸口の柱にも、門にも書き記しなさい。続きまして、新約聖書、マタイによる福音書、第6章、9節から13節まで、新約聖書の9ページです。マタイによる福音書第6章9節から。だからこう祈りなさい。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように地の上にも、私たちに必要な糧を今日与えてください。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように、私たちを誘惑に合わせず、悪いものから救ってください。お祈りいたします。天にいらっしゃいます神様、主の御名を賛美いたします。今日権限後最初主日礼拝を皆様とご一緒に守れますことを心より感謝申し上げます。冬の寒さの中に春の息吹を、光や空の柔らかい色の中、水の緩む中に、季節の移ろいを、時の流れを感じます。そこから初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この言葉は初めに神と共にあった、万物は言葉によってなった、なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった、という聖書の一文が思い起こされます。私たちは絶えず神様のその御恵み、そのお支えの中に生きていることを感謝申し上げます。死の中にいることから、唯一神様の慈愛により、主イエス・キリストの十字架復活により生きる体とされたことに心から感謝申し上げます。主様につながり、一人一人が与えられたお役を生きることができるように、どうぞお支え、お導きください。今日この礼拝にご体調を崩されたり、いろいろなご事情で集えない兄弟姉妹を覚えます。 どうぞお一人お一人を慰め強めてください。いつも共にいてくださることを感謝いたします。教会学校に通う子どもたちのことを覚えて、その健やかな成長を御恵みがありますように祈ります。また世界中の子どもたちを覚えて祈ります。困難の中に暮らす子どもたちをどうぞ顧みて希望が与えられますように、生きていく力が生まれますように、そしてそれを手伝う方々に励ましと豊かな御恵みがありますように祈ります。生きていくのに厳しくつらく理不尽な状況の中にいらっしゃる方々のために祈ります。どうぞ神様が顧みられ、お励ましと希望と御導きがありますように。また世界の国々の責任を負う方々が過去から学び、平和な心豊かな未来に続く道を選び進む勇気が与えられますように祈ります。またこの地域の方々の上にもお守りと豊かな恵みがありますように。今日この礼拝で須山先生を通してお言葉を賜ります。須山先生にあなた様の力が及び、私たちの心が開かれ、神様の清い豊かさに満たされますように祈ります。そしてこの一週間をその満たされた中で過ごすことができますように。この祈りを主イエスキリストの御名により御前にお捧げいたします。アーメン。それでは御国が来ますようにと題しまして、須山牧師よりお言葉をお取り次ぎいたします。いただきます。
おはようございます。昨日は大雪警報が出ていまして、私としては今日ここに来れなかったらどうしようかと思うような、そんなハラハラした、夜を過ごしましたけれども、本当に神様はこのように導いてくださったことに感謝をしたいというふうに思います。ただ雪国の北海道があの状態であることを見るとですね、やはりそういう苦しみを一緒に私たちは味わわなければいけないなというふうに思っている次第でございます。日本の暦では明日2月11日は建国記念日、そういうふうに定められています。しかし私たちが所属する日本キリスト教団では、この日を信教の自由を守る日、そのように言い換えて、それにふさわしい行事と集会を私たちはこの教会でも持ってまいりました。本日もそのことを念頭に置きながら、ご一緒に礼拝を守りたいと思います。1943年2月11日、私は小学校、いやその時は国民学校、上原国民学校1年生、それを終わろうとする時であったんですが、紀元石の式典がありました。すぐそこです。すぐそこ。もう上がってる、あそこですね。あの道路が。で、今はもう体育館になってるんですが、実はあの一番、道路側のところに宝安殿というのがありまして、そこに、天皇皇后のいわゆる写真、私たちは御神影と呼んでいましたが、あれが安置されていたのです。その御神影を拝する儀式が、この紀元節と呼ばれていた2月11日に行われまして、その宝安殿の扉を、もう私は覚えているんですが、荒谷校長という先生がですね、開いた時には、担任の先生から絶対に見ちゃいけないと、頭を伏せて、最敬礼の姿勢を保ちなさいと言われてたんです。で、私もそれに従ったつもりでいたのですが、 その指導は十分聞いていなかったようで、しかし私は今思うとですね、ずっと狙われていたんじゃないかとさえ思うように、みんなが下向いてる、誰もが向いてるはずなのに、これを咎められたのが、教頭先生で、私は終わった後ですね、呼び出されて、なぜちゃんと礼をしなかったのかというふうに言われたんです。したつもりなんですが、そればかりではありません。両親まで、父親だけでしたけれども、呼び出されて忠告をされたんです。私が上原教会の日曜学校生であったこと、両親がクリスチャンであること、だから御神栄に対して不敬な態度を取った、そう教頭が言われたそうです。で、キリスト者であることが非国民の印である、そこまで責められ、こうした経緯を両親は私に直接話すようになったのは、かなり私が大きくなってからのことなんですが、どういう態度を取ったかというと、ちょうど年度末にかかろうとしてたので、私を国民学校から共同にあります和光学園に、私立の和光学園に転校させたのです。戦後、紀元節は建国の記念日と名称を変えました。しかし私には決して忘れることのできない体験となりました。このことが教会に極めて近い上原小学校で起きたということ、あそこの前を通るときにこれを忘れることが絶対にできないと、そういうのが私です。戦時下にあって、キリスト者がどんなに危険な思想であるかというふうに見られて、その一端を私の体験を通してお分かりになることと思います。私は和光学園へ転校した後に続き、疎開と戦災にあって4回も小学校を変えなければならなかったのです。戦時下にあって日本の教会とキリスト者はおしなべて危険視されていたように思います。その最大の理由は、キリスト教が国家神道の教えにそぐわなかったからです。天孫降臨と紀元節は、キリスト御降誕の出来事や、イエス・キリストを神の子として礼拝する教会の働きと真正面から衝突する生き方であったからです。上原教会にも、日曜礼拝時にはよく特攻警察官が制服のまま、時には私服の姿で一般の会衆に紛れて礼拝を監視しておりました。ある時、赤岩牧師は渋谷警察署に呼び出されて、天皇陛下とキリストとどっちが偉いのか、今思うと大変低級で乱暴な質問なのですが、相手の罠はもう見えすぎています。天皇陛下が偉いと言わなければいけない、そういうところで牧師が試されているのです。岡山先生どうお答えになったか、これは後で聞いたところなのですが、実にですね、聖書のあの、納税問答のお話とすごくよく似ている、これはですね、カイサルに税金を納めるのはいいのか悪いのかと という聞かれた時にね、イエス様治めろと言えば、それは群衆はローマの支配に対して良しとしてなかったところで、イエス様と群衆と分かすことになる。それから治めるだと言えばですね、これはもう牢獄行きという、そういうこと、まあ、十字架が待つようなそういうことが起こるわけですね。似たような、その時イエス様の答え、多分赤岩先生はこれを土台にしてたのかもしれないです。その質問には答えない。デナリを見せなさいってですね、これ誰の肖像、誰の記号かと。カイザルの、じゃあカイザルのものはカイザル、神のものは神で、どっちが治めるか治めるべきでないかということに対して、まあ、これに対しては私はまた改めて別な機会に解説したいと思います。政治と宗教は別だなんて言ってんじゃないんですよ、本当は。そうじゃないんですが、こういう答え方をするという中にですね、イエス様の英知が本当によく見受けます。赤岩先生もこれに準じた答えです。どちらが偉いかなんていうのは、そのお二人の上に立たなきゃいけないじゃん、そんなことできませんって言った。明快ですよね。実は言いたいことがあってもそれをそれなりに答えない、そういうことが起きています。ちょうど 1ヶ月前の1月20日私は、まあ、月一度の礼拝担当のところであったんですが、この礼拝を終わった後、今度はですね、私の母校である、また勤め先でもあった明治学院の、同窓会新年礼拝の、ね、担当をしたんです。ちょっと体力的に、無理かなと思いながらも、あちらの方が先だったので、まあ、それは、お受けして、でも果たすことができたんです。でその礼拝の後、それについて今なぜ香川逃避居なのかという題で、元同僚であった明治学院大学名誉教授になっている加山久夫さんがお話しくださったんです。香川豊彦について、今ではほとんど注目されず、忘れ去られた人と言っても過言ではないと思います。牧師であり、福音宣教者であり、社会事業家、生活協同組合創設者、そしてその初代会長であり、他方では自分の、人生を小説化したような視線を超えてという、これがベストセラーでになっていた、そういうことがあって、小説家でもあった湯川秀樹博士がノーベル平和賞を日本人最初としてに受けたんですが、しかしそれ以前にノミネートされて、ノーベル賞候補にノミネートされていたのがこの香川豊彦であったんですが、しかしそれが叶わなかった最大の理由は何であったのでしょうか。これを香山先生から聞きました。香川豊彦は戦争末期に軍部の圧力に負けて戦争に協力したからでした。軍部は香川先生の国際的な知名度を利用して太平洋戦争を正当化する宣伝放送に先生を利用したのです。香川先生は軍部の圧力に屈して大東亜戦争、まあ、私たち今そういう言い方で太平洋戦争と言いますが、それは西欧の植民地と化したアジアの国々をその支配から解放するために必要な戦いである、そう、短波放送で、連合国側に流していたんです。もとより平和主義者であった香川先生が戦争を肯定するような主張に変わるとは私には思えないのですが、実際先生は明治学院進学部の学生であった 1905年の10月、日露戦争勝利に沸き、東郷平八郎元帥が品川駅に降りるというので、もう群衆が群れをなしている。で、明治学院キャンパスからも学生が大勢行ったのですが、先生は行くな。それをたしなめた。そういうことが記録に残っています。また、故郷徳島の新聞に、四川論と絶対平和の論文を投稿したりしたのが先生なんです。戦時下の異常な圧力の下で、香川先生が一時的に方向を変えていた、そういうふうに見えるのですが、その前後を見れば、一貫して先生は平和主義者であったことがわかります。1940年8月25日、松沢教会で、香川先生は、渋谷警察から、官憲が派遣されて、その礼拝説教の途中で逮捕されます。そして、渋谷警察から巣鴨警察に移されて、拘置所に移されて、18日間拘留されました。獄中から先生は、個人的にも親しくしていた松岡洋介外務大臣に手紙を出し、特別な計らいを得たようで、9月13日に出獄しています。その後2年間、瀬戸内海、香川県の豊島って、これ手島と読むそうですが、豊かな島です。そこにこもり、静養を兼ね、また情勢の推移を見て、しばらくは公的な働きから退いておられます。変化はその後で、その様子が変わっている次第がわかるようになります。しかしそれは獄中のこの体験があったからだと推察することができます。日本のキリスト教と彼が携わってきた共同組合運動を軍部の弾圧から守るために意に反して大東亜共栄圏をキリスト教的価値観と結びつけて、この戦争によってアジアが解放されるかのように論じるようになったのです。まあ、ここに寺田陽子さんがいらっしゃるんですが、寺田さんはしょっちゅうですね、戦時下がいかに大変だったか、自分のお父さんで、私にとっては先生、なんですが、それこそ、教団を創設した方々がどんなに苦労したか、その話は折に触れて出てくるのですが、本当に戦時下の体験というのは大変だったということを私たちは受け止めなければいけないと思います。しかし香川先生は戦争に屈したわけではなかったんです。先生の本心は戦中にあっても民族や国を超えて貧しい民衆を救い、防ぎ、そして究極的には世界が一つになって平和が実現する、そういう方策にあったのです。香川先生の平和論は戦争に勝つか負けるかというような狭い次元の問題を超えて人類と世界の平和に目を向けておられる様子がうかがえます。ですから戦争が終わるやいない、ここが重要だと思うんです。戦時下でそのように世話させられたけれども、終わるやいないやすぐ45年8月には東国の宮政権で内閣参与を引き受け、平和の構想を発表し、人類相愛による世界連邦の建設を提唱していきます。先生の働きに一貫して流れているのは、この人類相愛の精神でした。その根底には、福音宣教者の使命があり、 さらにその思想と働きは、先生が最も力をいただいたマタイ福音書の三条の説教、先生は三条の水君と呼んで、昔は水君と言ってました。今私たちは三条の説教と、その三条の水君があったからです。宣教者、牧師、社会事業家、平和運動家などさまざまな呼ばれ方をする中で、すべてを支えている命の根源は三条の水君にあったことを、そのことをご自身が述べておられます。三条の水君は人間思考最高の行動基準であり、人間にとって最高の手本である。お手元の、渡してます修法の下にコラム、そこにお話しできない部分を載せましたが、裏側、裏面、主を裏面のところだけちょっと読んでいます。公宗一なんですが、これは後でお読みください。公が香川の多方面に及ぶ働きの中心にキリスト教の存在を挙げているが、その原点はイエス・キリストの説いた三条の水訓にあった。香川はここから神の国運動という中心的指針を読み取っている。共同社会の内的結合は神における結合である。神は実に宇宙の根本的大生命として生きて働きたも、空の鳥、野の花、人間の中でこの神を信じ、人類社会の内在結合が神あることを自覚して、これを我らの行動と生活とによって実現せんとする、これすなわち神の国運動である。一言にして言えば、神の国運動は神における共同社会の完成のための努力であり、我らの社会に神ご自身の姿をなさんとする運動である、というふうに述べています。獄中にあったとき、祈りが支えになっていた。それもよく文章に残っています。その祈りの中の祈り、イエス・キリストが祈りの模範として教えられた主の祈りを毎日口ずさむ。私は礼拝旅ごとにこれを自らの心の内で、また証しとして公に共に唱和するのですが、神の国運動はこの主の祈りから始まっているということを述べております。そこで日頃捧げている七つの祈願ですね、ちょっと理解ってコメントしてみたいと。天にいます私たちの父よというのは、これは呼びかけですね。ここからいよいよ第一祈願、あなたの皆が聖なるものとされますように。ここではあなたの名が聖なるものとして全世界で崇められますようにという祈り、これが捧げられています。第二祈願、あなたの御国が来ますように、神の国が来ますように、神の国運動に向かう祈りの出発点がここにあります。第三祈願、あなたの御心が天において全成就しているように、地上でも成就しますように。香川先生にとってこの第三の祈りこそが神の国運動の原点になっています。それを言葉で祈るばかりでなく、神の御心、神の国を地上に実現させる働きへ参加することを意味しているからです。第四祈願、生きるために必要な食べ物を今日も与えてください。我らの日曜の糧という、トンアルトン、トンエピウシン、これは訳がなかなか難しいね。エピウシン、存在において必要なもの、だから私は生きるために必要な食べ物と、そう訳しました。 神の国運動は飢えている人たちへの給品活動であるばかりでなく、一歩進めて防貧活動にまで及びます。貧しさを防ぐという、そこまでいかなければ完結しないと言っている。生活協同組合も主の祈りのこの言葉から生まれている、そのことを香川は自覚しています。第五祈願、この日々の家庭の祈りに続いて次の許しへの祈願が置かれています。これは三条の説教の中に五章二十三節以下ですでに教えられている、そのことを祈りとして言い換えています。イエスはいつでも許すことができなければ父なる神に許しを請うことはできない、そのことを明言しておられます。もし兄弟が自分に対して何か恨みを抱いていることを思い出した場合、神の許しを請う供え物を捧げるのを祭壇に捧げるよりも前に兄弟と仲直りを図り、そして神の前に出なさいと言って、主の祈りである私たちに負い目のあるものを私たちからまず先に許しますから、許しましたから、私たちの負い目をもあなたがお許しくださるように。香川先生は戦時下に犯した軍部への迎合を人に対して謝るよりもまず神に対して許しを請い求めておられた。そして人に向かっては謝罪の言葉を超えて償いの働きをもって証を立てる、そのことに専を務めておられます。第六祈願、最後の祈願は私たちを試みの手に委ねず悪より救い出してください、そういう祈り。一見これは試みから逃れることを願っているように聞こえますが、ゲッセマネの祈りで主が模範を示しておられるように、試みに合わせないでくださいよりは本に打ち勝つことができますように、神が助けてくださるように、そう祈っているのです。主よ、私たちが信仰から脱落しないようにお守りください、そう言い換える方がもっと私たちにぴったりくるかもわかりません。第7、実は7つ、本当は5つなんですが、マタイは7つにしているのですが、その7番目がこの初代教会で捧げられた奨励にあたるものですね。国と力と栄とは限りなく何日にもなればなりというのはルカにはありませんし、マタイ福音書の写本の一部にはこれがないわけです。まああってもこれは私たちの礼拝で捧げるというのにはふさわしいというふうに思います。香川先生が終生お働きになった神の国を地上にもたらす運動はまさに主の祈りにかない、それに沿って導き出されていることがよくわかります。先生が説いた神の国運動は神の到来を祈るばかりでなく、神の国を地上にもたらす働きを実践することでもあったのです。日用の糧を与えたまえと祈ることは、食べ物が手に入らない貧困を撲滅する運動へと発展し、それが生活協同組合運動になり今日に受け継がれています。給品だけでは不十分であり、神の国運動は防貧、貧者をなくす、貧しくなるようなことがないようにする、そこまで及ばなければ神の国は完結しない、これが先生の主張です。香川先生の宣教活動はほぼ同時代に来たアルバート・シュバイツァーの思想に大変よく似ているところが見受けられます。 シュバイツァーは牧師として福音を語るばかりでなく、実際に世界の中に神の国をもたらす働きをしなければならない、そう説いておりました。教会は礼拝を捧げ、神とキリストを崇めているばかりでなく、イエスが十字架につけられたのは、神の国を建設する途上にあって、いわば未完のまま世を去られたことを説いております。すでに救いは、イエスの十字架とそのご紹介によって始まっているのですが、まだ完成途上である。シュバイツァーは、教会の講壇でから降りて、主に習い、人を癒す、つまり医術の方ですね、そういうことを決意して、30歳になってからもう一度学びを始めて医学部に入り、38歳になってやっと医師の資格を取り、そしてアフリカに向かって赴き働くようになるのです。神の国を地上にもたらすためであったこと、それをシュバイツァーも香川と同じように語っています。ヨーロッパを去る別れの挨拶で、その説教の中でシュバイツァーはこう語っています。私たちが苦難の中で御心が天に置けるように地上にもなるようにと祈るとき、私たちは神の意志を求め、私たちの生活の中で成就しなければなりません。それは私たちが希望や心配の中でできる限り互いに助け合うためであり、神の意志が私たちのために成就するためです。私たちはみんなで神の国の仕事をし、それによって満たされ、日々の仕事を喜んで続けていくことができるのです。なぜなら私たちはどんな状況であろうと、主に習い神の国の働きを持っていけるし、神に仕えることができる、そういう存在であるからです。こう別れのメッセージを述べてアフリカへと旅立っていったのです。こういう点について私たちの教会は多少他の教会と比べてと言ってはいかがかしませんが、歴史を振り返るとですね、誇りにしても良いところがあるかもしれません。赤岩栄先生は、福音が教会から社会に向かって発信され、私たちの手でイエスの技を働きかけていくべきであること、それを常々語り実践してくださいました。後で分かったことですが、私たちは牧師の姿でおられたのですが、しかし先生は日雇い労務者のために週のうち必ずそこに出かけて働いており、葬儀のところでですね、代表者が来て感謝の言葉を述べられたという、初めて私たちはそれを知りました。そういう出来事がありました。また教会と労働組合が結びつき、メーデーへの参加はやがて安保反対運動のデモへの参加につながり、キリスト社平和の会が米兵連へとつながる中で、私も育てられていきました。教会堂の街道の中にですね、ベトナム戦争の兵士が、これウィークレーですよ、私と数名で、私の担当はベヘレンの中での担当は新宿もしくは渋谷へ行って、そこでですね、 束の間の休暇を楽しむことはできないようなジャングル、ベトナムのジャングルに帰らなければならない兵士に声をかけて悩みを聞き、そしてほとんどの人がもう帰りたくないというのにどうやったら止められるか、これは良心的兵役拒否の運動を、アメリカから派遣されているそういう平和団体の人たちと一緒になって米兵連の一つです。この働きは全く知られてない。赤岩先生がそれこそ日雇い労務者の働きの中にいたということもあって分かんない。私もそんなことを言う必要はないんです。ただやっぱり過去の出来事を教会の中にベトナム戦争の兵士がこの日曜以外のそういうところで使われていたと、そういうことはですね、隣に脱走兵のいた時代という本、このくらいの本の上にあります。私も書いてるんですが、私の名前は出ません。つまり匿名で書いています。そうあるべき。神の国はもし捧げるそういう働きであるならば、主に栄光を期するような働きでなければいけないし、それを己が何か業績であるような誇るような仕方でやってはいけないと思います。で、そう心得ていますが、そう過去の歴史の中にはそういうのがあったということを見るんですね。で、この代々木原だって救助の会、そのこととして社会との接点が持たれていた。多少は他の教会と比べてこの神の国を地上へという働きがなされあったと私は信じます。で、憎みが来ますようにと祈る私たちは、主の祈りを教えてくださった主に習い、その働き人へと招かれています。これより散らされてそれぞれの持ち場へ、また働き場に向かう私たちですが、この喜びの福音を携えて地の塩、世の光となって神の国の継承者として務めを果たすことができますように、共に祈りを合わせたく思います。祈祷いたします。私たちの祈るべき言葉と働きが、御子イエス・キリストがお教えくださった主の祈りの中に豊かに示されていることを改めて知ることができました。どうか礼拝においても、また日々の祈りにおいても、私たちにあなたが求めておられる働き人としての務めを果たしていくことができますよう、この教会とまた私たちの信仰を守り強めてください。主の名によって祈ります。アーメン。
はい、では賛美歌を歌いましょう。ご無理のない程度に、お立ちいただきまして、またご着席のままでも結構でございます。賛美歌の183番。